京市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は
高橋光一と
武田由紀子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は先週お話をお伺いした生物多様性条約ということを、はい、原野さんからお伺いしましたけども、はい、引き続きましてその中でも特に原野さんがご専門とされている遺伝子組み換えについて伺っていきたいなと思います、
はい、
楽しみです。
楽しみです。
ではこれから15分よろしくお付き合いくださいませ。お願いします。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、それでは3週目となる、今回もゲストはですね、バイオダイバーシティインフォメーションボックス代表理事を務めている、またですね、食農市民ネットの副代表もやっておりまして、遺伝子組み換え問題にも取り組んでおられる、もうすごい肩書きがいっぱいの、
そうですね、
原野義政さんです。
原野さん、もしもし。
はい、こんにちは、原野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では冒頭でご紹介しました通り、今週は原野さんから遺伝子組み換えについてお伺いしたいなと思っているんですけども、
はい、
ぜひお話をお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、まず生物多様性条約と、遺伝子組み換えの関係なんですけれども、
はい、
生物多様性条約の中にカルタヘナ議定書という、まあ細かいルールがありまして、
はい、
それが実は遺伝子組み換えの、規制をする条約なんですね、
はい、
で、じゃあ遺伝子組み換えって何なのかというと、まあ、すごくざっくり言っちゃうと、ある生物の遺伝子に別の生物の遺伝子を組み込んで、
はい、
今までなかった性質をその生物に加えちゃうと、そういうことなんですね。
は
あ、例えば今世界で作られているものの中で最も有名なのが2つありまして、
はい、
1つは、農薬除草剤に耐性があるバクテリアの遺伝子を、
はい、
例えばトウモロコシだとか菜種とか大豆に組み込みます、
うんうん、
そうすると出来上がったものは、その除草剤をかけても枯れない、まあ、除草剤耐性の作物になるんですね。でもう一つよく作られているのが、殺虫性のものです、
はい、
昆虫の腸を壊しちゃう、まあ、作用がある微生物から、
はい、
その遺伝子を取り組んでですね、
はい、
食物、まあ、今のような大豆やトウモロコシに入れると、
はい、
その食組み換えられた食物を、まあ、昆虫が、まあ、害虫がですね、食べるとですね、
はい、
もう食べるとその害虫、腸が壊れちゃうので死んでしまうと、
すごい、
まあ、だからまあ殺虫剤がいらないよという触れ込みなんですね。
なるほど。
そういったものが、まあ1996年ぐらいから、まあ、商業栽培されているわけですね。
はい、なるほど。ではそういう技術が今あるということなんですけども、なんとなくですね、今のお話を伺っても、またもともとの意識としても遺伝子組み換えってなんかちょっと怖いなという印象があるわけなんですけれども、その遺伝子組み換えの悪影響というのはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、いくつかあると思うんですが、まず一つは食べた時に人体に健康被害があるんじゃないかっていう疑いがあります、
はい、
例えば動物実験でこの遺伝子組み換えのトウモロコシをたくさん食べさせると、
はい、
まあ、実験動物の、まあ、ネズミなんですけども、
はい、
乳がんがたくさんできてしまったとか、肝臓とか腎臓に障害があるとか、
はい、
うん、あるいは別の実験だと、妊娠するまあ、そのネズミがですね、妊娠する少し前からずっと遺伝子組み換えの餌をあげてまして、
はい、
で生まれた子供にもずっとその遺伝子組み換えの、餌をあげ続けると、
はい、
生後3週間で5割以上の子供が死んでしまったと。
すごい確率ですね。
でこれが、まあ、そのまま人体に、すぐ影響があるのかどうかというのはまだ ちょっと研究が確立してない、危険性を訴える研究者たくさんいるんですが、はい、まあ反対する勢力の方が強いというか、どっかで聞いた話で原子力の話とかとね、
なるほどですね、同じような構造が、
はい、
まあ、
そういった人体の影響、それからもう一つは環境への影響ですね、
はい、
例えばさっきの、虫を殺すような成分のあるものだと、
はい、
それを栽培しているところでその害虫以外の昆虫もそれで死んでしまうと、
本当ですね、
そういったような報告も報告されていますし、
なるほど、
また今日本で一番問題になっているのは輸入した遺伝子組み換えの菜種を、
はい、
まあ、菜種油を絞る工場まで運ぶ途中にこぼれてしまって、
はい、
道路端にいっぱい生えてしまっている
、
そういう、まあ遺伝子組み換え菜種の自生問題というのが問題になってますね。でこれは今まだその遺伝子組み換えの菜種が生えてるだけでなんですけども、
はい、
他の、まあ、日本にもともと住んでいる野生の植物だとか、
はい、
あるいはその近所での農作物と交雑をするのではないかと、そういう、まあ、危険もあって、実際に、まあ、オーストラリアのあたりだと有機農業をやっていた、ところがですね、近所では、はい、作っていた遺伝子組み換えのものが飛んできてそこで交雑がしてしまって、有機認証が取り消されてしまったという、そういう事例もありますね。
なるほど、そういうことにもつながっていくわけなんですね。ありがとうございます。まあ、そういう農業の場面で特に悪影響があるなと思うんですけども、もし他にもですね、何かこんな事例もあるよというのがあればお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、例えばインドでは遺伝子組み換えの綿を作っているんですけども、
はい、
綿を収穫した後その残った、まあ、葉や茎の部分をですね、
はい、
まあ羊とかを放牧、そこの畑の中の放牧して食べさせていたんですけども、
うん、
それを食べた、羊がですね、たくさん死んでしまったと。あるいは遺伝子組み換えの大豆とかを、まあ、豚とか鶏とかに餌にしていることが多いんですけども、
はい、
そういった餌をたくさん食べると下痢が治らなくなってしまうとか、それから先ほどの除草剤耐性の遺伝子の話をしましたが、
はい、
例えばアルゼンチンとかでと、まあ、飛行機から大量の農薬をまくんですね、でその結果その地域に住んでいる人たちがガンが増えたりとか、不妊や死産とか、あるいは、先天的な異常のことを持った子どもがの出生率が高くなってしまった、あるいはこう遺伝子組み換えの作物を収穫している人たちの皮膚が黒くなったりとか、
吹
き出物が出てきてしまうと、そういった健康被害も言われています。
なるほど、たくさんのこう健康被害が報告されていて危惧されるわけですね。今のお話聞いてもですね、放っておくとこの遺伝子組み換えの作物っていうのがどんどん広がっていってしまう、そんな印象を受けたんですけども、遺伝子組み換えの作物を育てる農家さんというのはですね、まあ、最初は種を当然購入するのかなと思うんですけども、
はい、
その後こうどんどんどんどん独自に増やしていかれるような構造になっているんでしょうか。
そうですね、まずこの遺伝子組み換えの、まあ、種は、
はい、
これ特許があるので、
はい、
その種を作っている会社との契約で、はい、自家採取をしたらダメだよっていう契約になっています。
なるほど、では自分で少し置いといて増やすということが禁止されているわけですね、
うん、そうです。だからまた、今年の収穫したやつは全部売ってまた来年のものを買わなきゃいけないと。
改めて買わなきゃいけないんですね。
そうですね。でだから、小規模農家にとるとすごくこう特に途上国の農家にとってみるとそれが経済的な負担になって農業を続けられなくなってしまって破産してしまって、とかあるいはもう例えば同じものをずっと作り続けないといけないので、
はい、
生物の、まあ、農業の中の生物多様性がなくなってモノカルチャーになってしまう。
なるほど。そうですよね。あちらでちょこっと育ててこちらでちょこっとというのは交雑の話が先ほどありましたように難しそうですもんね。
で一度もう遺伝子組み換えの作物を作り出すとそれをやめることがなかなかできないっていうシステムになって
る。なんかこう。
これまた
なんか原子力発電所と似てる感じしますね。そうです
ね。悪徳商法見えてきますね。はい、でということは最初そう取り組まれる農家さんというのは、まあ、まさかそんな一度踏み入れると抜け出せないというような、うん、そういう思いは最初はなくスタートされるケースが多いんでしょうか。
両方だと思いますね。うん、最初は嫌だなと思っててもいろいろまあの事情で、やめられなくなって、例えば訴訟を起こされてね、
はい、
あなたのところの作物に遺伝子、うちの作遺伝子組み換えのものが混ざってたと、
はい、
だから特許侵害だから訴訟するよとか言って訴えられて、その結果、まあ、吸ったもんだしてあげく、じゃあ来年から買ってくれたら許してあげるよというような、
なんと、
そういった話とか、あと途上国で言われてるのは、最初はタダで配ってあげて、何年か経ってからお金を取るようにするというシステムもあるみたいです。
ありがちな、
騙されてるってことか。
そうですね。なるほど。お話を伺っていてですね、こう遺伝子組み換えというと、私たちの身近にある商品、食べ物のイメージは当然あったわけなので、健康被害はちょっとだけイメージができてたんですけども、お話を伺っていくとですね、どんどんどんどんこうスケールが大きくなっていって、はい、こうモノカルチャーの問題であったり、経済格差ですよね。より経済格差が広がる、その世界規模の大きな問題に直結してるんだなということを、深く考えさせられました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。原野さんにはですね、来週も引き続き、もう少し詳しく遺伝子組み換えのことをお伺いしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんお楽しみになさってください。では、原野さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きいただきたいと思います。ナトリネでノワール・アメールです。
ではここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。環境市民では誰でも自由に参加できる交流の場、環境市民広場の参加者を募集しています。こちらはですね、みんなでお茶会、いろいろお菓子を食べながら和気あいあいと、はい、やりたいこととか、今後イベントをどういう企画運営していくかとか、そういったこといろいろ様々な活動につながる話し合いをしています。ぜひ一度ご参加ください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。以上、エコ回覧板でした。
はい、今 1,2,3 週目となりました。原野さんから、はい、生物多様性についてお伺いするというお話をお届けしております。来週はですね、もう最後になってしまうんですけれども、はい、遺伝子組み換えに関してもう少し詳しくお話を伺いたいなと思っておりますので、
そうですね、最新の技術とかもちょっと聞いてみたいなと
思います ね。 そうですね、最近の動向をお伺いしたいなと思っております。ぜひ皆様お楽しみにお待ちくださいませ。
はい、
それでは今日の担当は
高橋光一と
武田由紀子でした。さよなら。
さよなら。